今日恵みをいただく御言葉は申命記一章五節から十八節までです。申命記の一章五節から十八節、はじめに八節までをお読みします。ヨルダンの向こうの地モアブの地でモーゼはこの御教えを説明し始めていった。私たちの神主はホレブで私たちに告げて仰せられた。あなた方はこの山に長くとどまっていた。向きを変えて出発せよ。そしてエモリ人の山地に行き、その近隣のすべての地、アラバ、山地、低地、ネゲブ、海辺、カナン人の地、レバノン、さらにあの大河ユーフラデス川にまで行け。見よ、私はその地をあなた方の手に渡している。行け、その地を占領せよ。これは主があなた方の先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓って彼らとその後の子孫に与えると言われた地である。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちにも向きを変えて出発せよと人生の節々において言われて、そしてあなたが私たちに用意しておられる祝福の約束の地へと導いてくださることを信じて感謝いたします。私たちはただあなたが先んじて私たちの手に渡してくださった土地を、それを行って足の裏で踏み、それを占領するのみです。そこに何の解釈やまた言い訳やでもだって、そういった人間的なものを混ぜることがありませんように。イスラエルの民は混ぜてしまったがゆえにこの大いなる回り道をしてしまいました。主よ、どうか私たちがただ御声に聞き従うものでありますように。どうか生徒たち一人一人の歩みを祝福し守ってください。今日これから語るこのしもべの唇を清め整えてください。聞く一つ一つの耳を清め、あなたの命を、主よ、生徒たちに必要なあなたの御言葉をあなたがお語りください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをします。アーメン。この申命記の一章の昨日の箇所4節までが、この申命記の条文、言ってみれば、概要的なところでしたけれども、この5節からですね、3章の方に至るまで、しばらくこの40年の荒野の歩みの振り返りをモーセはしております。そしてそれはモーセの視点で見ておりますので、ですからモーセ自身が何々を語った、そういったことがそういう内容になっております。で、早速ですね、この6節以降、この6節でモーセが言っていることは、私たちの神主はホレブで私たちに告げて仰せられた。あなた方はこの山に長くとどまっていた、それはおよそ40年前の出来事ですね。主の山ホレブの麓で長らくとどまっていたといえば、その民数記の直前の場面までですね、民数記の最中の場面ですね、というのは民数記というのは、その荒野での生活の第2年目の第1月に人口調査がなされ、 そして早速その15日に、14日に杉越祭、第2回目荒野での初めての杉越祭が行われ、それでその翌月2月にですね、その第1の月に杉越を、守れなかった人たちのための杉越祭が第2月に行われ、そしてその直後主の栄光の雲が、立って、そして荒野へと導いていた。イスラエルの荒野の歩みはその第2年目の第2月から、その歩み出しが始まったわけですから、ですから主が、ね、向きを変えて出発せよと言われたのは、ちょうどそのぐらい荒野での生活の第2年目の2月ぐらいの時期です。そしてまだその時、ね、イスラエルのためはまだ40年若かった、モーセも40歳、若かった時です。まだこの使命期が語られた人たちが生まれて、大部分は生まれていない、その時代でしたね。全てがまだまだフレッシュで未来がありました。主はこのホレブの山の麓にあなた方は長く留まっていた、ね、まあ、長くといっても1年です。で、向きを変えて出発せよ、そしてエモリ人の産地に行き、近隣の全ての地、ね、まあ、このここに書いてあるのは、アラバ産地、低地、ネゲブ、海辺、カナン人の地、レバノン、さらにあのタイがユーフラテス川にまで行けと、この当時主は語られておりました。民数記の最後の方では、ね、あのヨルダン川を越えてカナン人の地へ行け、ね、まあ、ちょっとそのここでこの7節で言われている範囲より、まあ、かなり狭いんですけども、しかし主は当初ですね、タイがユーフラテス川にまで行けと、あのイスラエル民族がまだ達成していないその悲願がですね、まあ、この時期まだ占領できるそういう可能性に秘めていたんです。タイがユーフラテス川まで行って、この広大な土地をイスラエル民族が占領して、そして神の教え、律法を中心として栄えていく、それが主のもともとの御心でしたが、それは未だにかなっておりません。もう主はですね、8節でこう言われております。見よ、私はその地をあなた方の手に渡している、ね、あなた方の手にもうすでに渡していると主は言われております。行け、その地を所有せよ。これは主があなた方の先祖アブラハム、イザク、ヤコブに誓って彼らとその後の子孫に与えると言われた地である、ね、このアブラハム、イザク、ヤコブ、もう400年以上も前から主はイスラエル民族の先祖彼らに対して、もうすでにこのカナン人の地だけでなく、レバノンやまたタイがユーフラテス川に至るまでのその広大な土地をもうすでにあなた方に与えたと言われて、そしてもうイスラエル民族は行ってそこを占領し所有するだけだったんですね。そういう時代だったんです。ところが、まあ、結果論からしますと、彼らはそれをせず、でそれで40年もの、まあ、荒野の生活をしてしまうことになってしまいました。それは不従順の家だったことはもう何度も見ている通りです。で、まあ、これから歩み出しをしようとしている中でですね、モーセ自身の心の内に心配が湧き起こったんですね。それが、まあ、9節からのところです。私はあの時あなた方にこう言った、私だけではあなた方の重荷を負うことはできない、あなた方の神主があなた方を増やされたので、見よ、あなた方は今日空の星のように多い、どうかあなた方の父祖の神主があなた方を今の1000倍に増やしてくださるように、そしてあなた方に約束された通りあなた方を祝福してくださるように。 私一人でどうしてあなた方の揉め事と重荷と争いを背負いきれよう。あなた方は部族ごとに知恵があり悟りがあり経験のある人々を出しなさい。彼らをあなた方の頭として立てよう。するとあなた方は私に答えて、あなたがしようと言われることは良いと言った。そこで私はあなた方の部族の頭で知恵があり経験のある者たちを取り、彼らをあなた方の上に置き頭とした。千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長、またあなた方の部族の司である。またその時私はあなた方の裁き司たちに命じていた。あなた方の身内の者たちの間のことをよく聞きなさい。 ある人と身内の者たちとの間、また在留異国人との間を正しく裁きなさい、ね。このようにして、モーセ一人、モーセ自身一人で、彼らの重荷を負うことはできない。でそれで、千人の長、百人の長、五十人の長と、頭を立てていったわけですね。で、ここで、この箇所はですね、出エジプト記の18章の方で記されていることです。そこではですね、モーセの舅のイテロが、そのことを提案したわけです。で、この申命記の一章と出エジプト記の18章のその内容を見比べるとですね、もうすでにこの申命記一章のところで、モーセが、ちょっとした過ちを犯していたことに気づきます。どういう過ちか。それは人間の知恵とか人間の経験によって、この人を長を立てたところにあります。どういうことか、出エジプト記の18章の方をちょっと開いてください。出エジプト記の18章で、これはですね、モーセの舅イテロが、モーセが何か一人でもう何もかもしようとして、でそれで、神と人との間に立って裁きをして、でそれで、モーセに裁いてもらおうと多くの人たちが列をなして、その裁きを待ってるありさまに、モーセの舅イテロが、言うんですね。出エジプト記の18章の17節からのところです。するとモーセの舅は言った。あなたのしていることはよくありません。あなたもあなたと一緒にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたには重すぎますから、あなたは一人でそれをすることはできません。さあ私の言うことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう。どうか神があなたと共におられるように、あなたは民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持っていきなさい。あなたは彼らに掟と教えとを与えて、彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい。あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなければなりません。ここでイテロが助言している内容、これは非常に優れた内容です。まずモーセ自身がなすべきことはですね、この19節と20節で、そしてモーセが任せる人々については21節にどういう人を任せるべきか書いてあります。そしていつも、些細な事件とかはこの人々、千人の長、百人の長、五十人の長などが裁いて、そして、重大な事件はモーセが裁き、 そしてモーセは普段何をするべきか。イテラ、まず19節のところでは、あなたは民に代わって神の前にいて事件を神のところに持っていきなさい。で20節、あなたは彼らに掟と教えとを与えて彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい、ね、あります。要するにモーセはですね、そういう民の中、不正事件を裁いてくださいとかね、なんか私の、 あの畑をあの人たちが取ってるどうか裁いてくださいとか、そういった些細な日常的な、ね、あの食卓のことに使えるような裁きはモーセはやらないで、モーセがするべきは神の前にいて事件を神のところに持っていくこと、また民にですね掟と諭し教えを与えて彼らの歩むべき道となすべき技を知らせること。要するに、主の御言葉を伝えることですね。主は何を民に求めておられるのか、そうしたですね神様が人々に何を求めておられるのか、それにモーセは専念 してください。それを教えることに専念してください。でそれで些細な事件などは、この、長たちに任せなさいということをイテラ言ってるんです、ね、素晴らしいことを言ってますね。イテラは、まあ、この18章の前半の方で素晴らしい信仰告白をして、ね、万軍の神主に対して、まあ、立ち返っておりますから、ですから、素晴らしい助言ができるんです。そして21節のところに、その民の長たるものの選考基準が書かれております。21節、あなたはまた民全体の中から神を恐れる力ある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出しと書いてありますね。世の中でですね、トップリーダーに立つべき人っていうと、どちらかというとなんか、神を恐れる人よりもむしろ力のある人ですね、不正の利を憎むような人よりもむしろ、ね、不正な利を求めても何でもいいからとにかく仕事をきっちりしてくれる有能な人、そちらの方を世の人々は選びたがるんですが、しかしイテロが差し出した条件はまず最初に神を恐れる人、そして2番目に力ある人々、そして不正の利を憎む誠実な人々というのを選考基準としてイテロは提案しております。でところがですね、モーセはどういうふうにしたか。24節25節を見ますと、モーセは宗徒の言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにした。モーセはイスラエル全体の中から力ある人々を選び、1000人の長、100人の長、50人の長、10人の長として民の頭に任じた、ね、モーセが選んだのはどうやら力ある人々ということがことさら記されております。イテロが提案したのは神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々でしたが、しかしそれらが省かれてですね、ただ力ある人々がなんか1000人の長、100人の長、50人の長に選ばれております。で申命記の方を再び戻るんですが、申命記の方でモーセがどういう人を選んだかっていうのがこの1章13節に記されています。申命記の1章13節では、あなた方は部族ごとに知恵があり悟りがあり経験のある人々を出しなさい、ね、でそれで また15節を読みますと、そこで私はあなた方の部族の頭で知恵があり経験のある者たちを取りと、ね、知恵と経験になっちゃってます。知恵、それは神様からの知恵があればいいんですけども、しかし知恵と経験、経験というと人間が経験した技ですね、 ですからこの民の長と頭となる人たちはもうこの時点で神を恐れるということはもうすっかり抜けちゃっています。不正の富をそうしたものを憎むというそういう誠実な人柄も抜けちゃっています。ただ選ばれたのは知恵があり経験がある人です。こういう人々が、ね、千人長、百人長、五十人長、十人の長になったわけです。そしてまたモーセがですねアドバイスをしているのが十六節以降にあるんですが、あなた方の身内の者たちの間のことをよく聞きなさい。ある人と身内の者たちとの間、また在留異国人との間を正しく裁きなさい。裁きをするとき、人を偏って見てはならない。身分の低い人にも高い人にも同じように聞かなければならない。人を恐れてはならない。裁きは神のものである。あなた方にとって難しすぎることは私のところに持ってきなさい。私がそれを聞こう。私はまたその時あなた方のなすべき全てのことを命したとありますね。で、ここではですね、まあ、神様を恐れなさいということを、まあ、まず真っ先にするものではなく、まあ、人を恐れてはならない、ね、まあ、そういうふうにどうも人間の知恵、人間的な公平さ、そういったことをなんか中心的にですねそのアドバイスをしております。イテロがもともとその人の長に立つ気は真っ先にまず神を恐れる人だ、力のある人、そして不正の利を憎む誠実な人、そういう人を選ぶべきだ言ってるんですけども、しかしこの時点でどうやら人選はですね神を恐れるということが抜けちゃっていて、そして知恵と経験、それに頼ってしまったわけですね。で、この人たちがですねこれから災いを引き起こしていくわけです。神を恐れるということよりもむしろ、ね、人を恐れ人受けすること、ね、あの大衆はなんかポピュリズムに弱いものですけども、扇動的な、なんか戦場的な、ね、人々を動かすそういう形の指導者に弱いもので、ですからこの後この人たちがモーセに逆らったり、またねつぶやいたりわめいたり、もうみんなの前で堂々と不貧困をそういうことを示したりですね、まあそういうことをしていくんですね。この神を恐れるということを知らない人たちが、また不正の富を憎むようなそういう誠実さがないとですね、やはりどうしても民のモラルが欠けてしまうわけです。そういう人たちがトップに立ってしまうと。ですからここですでに、その民の頭たちのその人選において神を恐れるということをしない人をそう人選した時点でもうすでにその失敗の伏線が張られていたわけです。冒頭でお読みしましたのは使徒行伝の6章でした。そこでは新約においてですね教会がだんだん増えていった時、ね、この新明記の一章でも民がもう本当におびただしく増えていって、でそれでさらにその数がもっと空の星のように多くされますようにってモーセが祝福の祈りをしているんですけども、どうしても教会の人数が増えていくとですね、まあ、このような過ちに陥りやすく、また人数が増えれば増えるほど、まあ、そうした問題が起きやすくなってくるわけですが、初代教会の十二使徒たちはどういうふうに判断を下すか、もう一度使徒行伝の6章を開きたいと思います。使徒行伝の6章の一節から、その頃弟子たちが増えるにつれてギリシア語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。 彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち七人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。アメン。十二使徒はですね、このような判断を下しました。で、どういう問題が起こっていたか、ね、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがですね、そのヤモメたちがその食事の配給がなおざりにしてされていたわけです。言葉と文化の違う、ね、人たちのその弱い立場の女性たちがその配給されるべき、ね、憐れまれるべき分が、まあ、その憐れみの技がなおざりにされている、ね、クリスチャンとしてはそういう国際的な問題、人種的な問題、立場の弱い女性がなおざりにされている問題については、まあ、即刻、解決すべき問題だとしますけれども、しかし十二使徒が言ったことはこうでした。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありませんと。で、それで、彼らはですね、まあ七人を選び出して、そしてその人たちに仕事を振ろう、ね、その人たちに仕事を丸投げしよう、ということですね、まあ、一見すると、ちょっと、そんな冷たくしていいの思うかもしれないんですけども、しかし彼らがした判断こそ正しいんです。神の言葉を後回しにして、そうした雑事に携わること、これは教会のその重要職に就く人たちがすることではないんですね。むしろ彼らは祈りと御言葉の奉仕に専念し励み、そしてそうした日常的な問題の解決はそういう羊の人たちを選別して、そして彼らに委ねるのが正しいんですね。そしてその羊たちの選別基準もまた三節にあります。すなわち御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちです。まあ、先に御霊に満ちている人、要するに神の霊が宿っており、神様の知恵で満たされている人ですね。そして最後に評判の良い人、ね、まあ要するに力のある人ですね。当然評判が良いというのは世の中の人たちに対しても評判が良い人です。よく教会の中にはですね、教会の中でだけは、まあ、まあ大口を叩いて、いて、しかし世の中にいざ出てみると、世の中の会社とか社会から、全然相手にされないような、全然評判が良くないような、まあ、そういう人たちがなんか教会の重要職に就こうとする、人もいるんですけども、しかしそれではいけないんです。世の中という、ね、その世に対して評判が、良くない人が、そういう世の中の些細なことさえ、そういう小さいことに不忠実な人がどうして神の職という大きなことに忠実にできるでしょうか。だから、世の中に対しても評判の良い人でなければ、この、執事職、教会の中のそういう重要なことを任せることはできないわけです。そしてこのようにですね、役割分担がなされました。この十二使徒たちはもっぱら御言葉と祈りの奉仕に専念し、そしてこの執事たち、選任された人たちがその教会の人たちの問題にの解決に当たる。で、そのようにするとどうなったか。そうすると何節、こうして神の言葉はますます広まってゆき、 エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったと、素晴らしいですね。祭司、宗教指導者たちです。宗教指導者たちでさえも次々とイエス・キリストの信仰に入っていくほどの広がりを見せたのは、それはこの前ですね、御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち、この執事たちと、そして中二人たちの祈りと御言葉の奉仕に、それらに専念したから、だからこのような大きな働きができたわけです。申命記の一章の方のこのモーセの過ち、それは神を恐れる人ではなく、ね、知恵と経験のある人々にその奉仕を委ねたからですね。そしたら世の中的なそういう知恵と経験がはびこり、そして多くの人たちはその罠に陥っていきました。今私たちは本当に祈りと御言葉の奉仕、これにこれを教会の、ね、トップに当たる人たちはそれを専念しなくてはなりません。そして教会の日常的なことについては、この御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちに任せて、そして主の御業に励んでいくのであれば、本当に成長が早まって、しかも祭司たちまで信仰に入る、そのような祝福に預かることができます。どうか皆さんもまず神を恐れること、誠実であることを忘れないでください。もちろん、ね、社会的に評判が良くなるとか、また力知恵に満たされる、それも良いことですけども、まず神様を恐れることありきです。そして聖霊に満たされること、聖霊に満たされれば神の知恵に預かることができます。神様の知恵によってでは世の中の知恵では太刀打ちできません。実際にステパノはそうでしたね。ステパノは、信仰と聖霊に満ちた人、ステパノと書いてありますね。信仰と聖霊に満ちた人、ね、ステパノは何か、できる人とかそういったことは書いてない、力ある人とも書いてない、信仰と聖霊に満ちた人と書いてある。ステパノの言葉はですね、世の中の知恵者たちでは太刀打ちできなかったんです。神の霊が宿っていたから。ですから皆さんもまず御霊に満たされることを求めましょう。そして神様を恐れ敬うことを第一に求めましょう。そして不正の富を憎む誠実な人であることを目指しましょう。そのような人たちがですね、教会を担っていくのであれば本当に安泰です。そして栄えていきます。どうか皆さんはこの基準に従って教会において奉仕をし、また世の中においても大胆に証を立てていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この申命記の初めのところにあってモーセが宣告したこの千人の長や百人、十人の長たち、彼らを単に知恵と経験によって選別してしまいましたがゆえに過ちを引き込んでしまいました。私たちはそのような過ちをすることがありませんように、本当に御霊と知恵に満ちた評判の良い人を選別する私たちであり、そして私たち自身は祈りに専念し、御言葉の奉仕に専念し、そして生徒たちを正しく御言葉によって導く私たちでありますように。どうか私たちを御霊で満たしてください。神の知恵で満たし、そして物事に携わっていく私たちでありますように、この教会を祝福してください。この教会において主よ、このしもべ、また主だった人々は祈りと御言葉の奉仕に専念して、それに励み、そして生徒たちには 御霊と知恵に満ちた評判の良い人として、あなたの働きをますます成していく、そのような教会でありますように。どうか一人一人のその技を祝福してください。今日いただいた御言葉に、知恵の言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。